皆さんこんにちは。集まれ心理学の森27回目の放送を聞いていただいてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。私は現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、その他にもねナレーターや声優としても活動させていただいています。今お聞きいただいていますこの番組集まれ心理学の森は2020年10月から放送を開始いたしましてね、1周年記念を迎えたばっかりなんですよね。今回もぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局ピフリネットでお送りいたします。この番組ではね、皆様からメッセージを募集していますのでね、ぜひ皆さんからメッセージを送っていただきたいなと思っていますが、宛先は集まれアットマークピフリネット .com なんですね。で、このメールアドレス今年の夏にね変更したばっかりですのでね、変更前のねアドレス送っていただいた方ちょっと届いていないかもしれませんので、今ですね受付しているアドレス ATSUMARE アットマーク PFRINET.com こちらのねアドレスまでメッセージ送ってください。なるべくね送っていただいたメッセージはね全部紹介したいなと思っていますので、もしね、送ったのにあれ紹介されなかったなっていう方はね、届いていない可能性もありますのでね、もう一度同じ内容でも大丈夫ですのでね、送り直していただけるとね、またメッセージの方もね、紹介させていただきます。そしてね、ピフロートのホームページ、ごく最近なんですけれどもね、メッセージのね、投稿フォームができました。で、こちらからもね、お便り投稿フォームというのね、プチッと押していただくとね、メッセージを送れるようになってますので、ぜひメッセージを送ってくださいね。そしてですね、ピフリネットのホームページ、この番組のね、ページからは、私のね、SNS のね、リンクもね、入ってありますのでね、ぜひですね、私の SNS をね、見ていただけると嬉しいです。ぜひね、見ていただいてコメントなども投稿してください。今、ラジオ、聞きのあなたからのメッセージお待ちしています。さて、今回もね、この番組では、私が大好きなゲーム、集まれ動物の森のプレイスタイルから、自己分析をして、新たな自分を発見していただいて、実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいります。集まれ動物の森というゲームはね、島の動物たちと交流したり、季節行事に参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなのですがね、もちろんこのゲームをね、遊んだことがないという方にも、できるだけわかりやすくお話ししていきたいと思っています。そして心理学的なお話に関しましては、心理カウンセラーの林真嗣先生に監修をしていただいていますのでね、安心して聞いてくださいね。そしてね、この番組で取り上げている、集まれ動物の森、前回の放送でもねお話ししたんですが、先月11月にねもうアップデートがあったんですよね。このアップデートが本当に盛りだくさんの内容のアップデートで、先月からねまたゲームをね遊ぶ時間が増えちゃいました。こういう方ね多いかもしれませんよね。アップデートの後ねいろんな新要素あるんですけれどもね、まあ、パニーというね写真スタジオをねやっているキャラクターの島に、いろいろなお店をね、オープンできるようになったんですよね。ちょっとゲームをね、遊んだことない方のために説明しますとね、パニーさんというね、キャラクターがいてね、うちの島に来たらね、写真撮れるような、素敵な写真撮れるんだよな、っていうね、キャラクターなんですよ。で、たまにね、行ってね、写真撮ったりとかね、いろんなセットを組んでね、写真を撮ることもできますのでね、楽しいのでね、たまに写真を撮るんだったりしていたですが、そのパニーさんの島にね、いろいろなお店がね、こうオープンすることができるようになったんですよ。これね、確か7つのキャラクターかな、呼び込んでお店を開いてもらうことができるんですけれども、まあね、いくつもね、あるとね、どのお店からオープンさせるか優先順位で結構迷った方いるんじゃないでしょうかね。私はね、新要素の中でもね、まず、お野菜を育ててね、その野菜を使って料理をね楽しみたいなと思っていたので、まずお花の種や木の苗を売っていてね、こう野菜の種なんかもね売ってくれるレイジ君というキャラクターのお店をね一番最初にオープンさせました。こういう方はね結構多いんじゃないでしょうかね。畑作るの楽しみだなっていうね声がね SNS にもね結構上がっていたのでね、レイジ君のお店一番最初にねオープンさせてね野菜育ててるようなっていう方多いんじゃないでしょうか。なんかね ただオープンさせた後ね、2日連続でかぼちゃとね、小麦が売っていたんですよ。で、かぼちゃはね、実は今回の新要素ではなくてね、前からあった苗なので、もう育ててるんですよね。そして小麦はね、小麦を使って小麦粉とか作って、その小麦粉を使った料理もあるのでね、小麦っていうのはたくさん必要なのでね、わあ、嬉しいなと思って最初買ったんですけれどもね、2日連続同じ品物だったので、もしかして売ってる野菜の種は固定なのかなって、これ通信してね、他の島とかに行かないと、他の野菜の種手に入らないのかなと一瞬思ったんですけれどもね、その後ね、無事に全種類入手することができました。これね、実は、前回の放送にちょっとお話ししました、カッペイさんというね、カッパのキャラクターがね、漕いでくれるボートに乗って他の島に行くとね、他の野菜がね、生えてる島にね、行くこともできますし、あとはね、このレイジ君のお店もね、日によってね、売ってる野菜の種実は違ったんですよ。たまたま2日連続同じものを売っていただけでね、日替わりでね、別の野菜の種も売ってくれたので、ちゃんとね、いろんな野菜の種を買って育てることができました。もうね、新しく育てられるようになったお野菜を使って料理をね作れるようになったんでね、これもね新要素なんですけれどもね、ゲーム内でね料理も楽しんでいるんですよ。先ほど言ったようにね、まず小麦を育てて小麦粉というものを作ってですね、小麦粉と何かを使ってのお料理とかね、サトウキビを育ててお砂糖をね作って、お砂糖と小麦粉を使って、なんか甘いね、お菓子を作ったりという二段階のね、料理もあるんですよ。そしてね、お魚を釣った時に、その釣ったお魚を使った料理をひらめくっていう要素があるんですよ。なんかすごいですよね、これね。何か現実の世界でもね、新しいものを手に入れた時に、これの使い道をね、パッとひらめいたらね、すごい便利だなと思うんですけれども、まあ、現実ではね、そうはいかなくても、このゲームの世界ではお魚釣った時に、例えば何でしょう、タイを釣った時に、タイの何とか煮をひらめいたとか、カレーを釣った時にカレーの煮付けをひらめいたとかありましたね。カルパッチョをひらめいたりとかね、いろいろ便利になってね。ひらめいた。ひらめかないと逆にその料理作れないのでね、最近あんまりやっていなかったお魚釣りもね、積極的にやるようにしています。そしてね、お魚を使った料理なんかをね、作っていますよ。そう、そしてね、アンチョビをね、釣った時にね、アンチョビのなんかオイルサーディンなんかもひらめいてね、それも作れるようになったんですよ。オイルサーディンね、作ってみたんですけれども、飾るとね、缶ではなくて瓶に入ってましたね。瓶入りのオイルサーディンなんですけれどもね。私は現実の世界で、缶とこうオイルサーディンを一緒に食べるのが結構好きなので、小麦粉をね、使ってパンも作って、パンとオイルサーディンをね、ちょっと並べておいてみたりして、あ、美味しそうだなぁ、なんてね、見たりしています。うん。そして他にね、作ったのが、ヒラメとね、キノコを使って、ヒラメのソテーなんかも作れるんですよ。ちなみにね、キノコ類は島に自然に生えていてね、なんか松茸っぽいキノコなんかもね、生えていて、ね、取り放題なんですね。すごいいい島ですよね。なんか、でも、こう拾った時にね、松茸を取ったとは言わないんですよ。なんか高そうなキノコを取ったみたいなね、セリフが出てくるんでね。ぼんやりね、ちょっとしているんですけどもね。キノコの名前が。細いキノコとか、平たいキノコとかね、そういう名前なんです。あと高そうなキノコ。これがね、見た目が松茸っぽいんですけれどもね。料理はね、見た目もね、かなり美味しそうにできるんですよ。そしてゲーム内では、食べる動作なんかもできてね。お料理を食べると力が湧いて、木をね、掘り起こしたり、岩を割ったりもできるんですよ。これすごいですよね。ちなみになんかトマトを使って、トマトとアサリとタイを使った料理とかもありましたね。なんか、一つの材料でできるものもあれば、材料がね、たくさんいる料理なんかもあってね。これもしかすると、食べた時のこの力の湧き具合がね、変わってくるんじゃないかなと思います。まだね、そんなに料理、作っては見たもののあんまり食べたりはしていないんですよね。どちらかというと、料理はね、住人にあげることの方が多いんですよね。自分で食べるのに、ね、住人にプレゼントすることができてね、そっちの方がなんか楽しいのでね、実際にいろんなキャラクターにお料理をあげています。ちなみにね、その自分が作ったお料理を動物の住人に渡すと、わあ、やったね、今日いい日だなと言ってね、 とっても喜んでくれて、今回のね、アップデートで出てきた新しいアイテムなんかをね、どんどんプレゼントしてくれるので、まあ、自分で食べてる場合じゃないなと思って、例えばクッキーとかね、可愛いクッキーなんかを作るとね、キャラクターにね、どんどんプレゼントしたいなって感じでね、渡しています。もうね、本当にね、新要素が盛りだくさんでね、遊ぶ時間がね、毎日足りないよという感じなんですよ。確実にね、プレイ時間がね、皆さん増えたんじゃないでしょうか。畑はね、野菜のこう苗を植えた時に、そのままね、放っておくと、その野菜はね、一つの、ね、苗から一個できるんですけれども、水をしっかりやるとね、三つ出てくるんですよ。だから水やり、そのお世話をするっていうのもね、大事にね。最初の頃はね、その苗とか、野菜の苗とかあんまりないのでね、一つの苗からね、たくさん育ってほしいのでね、せっせとね、水やりをしていて、で、雨が降るとね、水やりをやったのと同じ効果があるので、雨の日はね、水やりしなくても大丈夫なんですけれどもね、トマトはね、少ないから3つ絶対ならしたいから必ず水やりやりなきゃっていう感じでね、そう、お水やるのもね、畑がたくさんあるとね、時間がかかって大変なんですけれどもね、そういったこともあってね、ゲーム遊ぶ時間増えています。そしてね、新しいアイテムもね、どんどん出てきているので、お店屋さんね、見に行くのも楽しみなんですよ。たぬきち商店でね、いろんなものが売ってるんですけれども、今回ね、お部屋の中で吊るして飾れる家具というのがね、新要素として出たんですよ。うちの島でもね、この間、シャンデリアが出たんですよ。でもね、私がね、使っているお部屋、そんなすごいきらびやかなものがね、似合うようなお部屋じゃないのでね、ちょっと飾ってみたものの、なんか違和感あるなと思って、すぐしまってしまったんですけれどもね、今度はそういうね、新しい家具をメインに、まあ、それに合うお部屋作りなんかもね、してみるっていうのもね、新しい楽しみ方なんじゃないかなと思います。そしてね、今回無料アップデートのね、お話ばっかりしてるんですけれども、有料でね、ハッピーホームっていうのも、ね、出ているんですよ。これはね、私実はまだ購入していないんですよ。いずれね、やりたいなと思ってるんですけれども、アップデートの新要素だけで時間がね、もう足りなくてね、この有料の方のね、アップデートにしてしまってもね、遊ぶ時間ないんじゃないかなと思ってね、ちょっと今回のアップデートのね、要素十分楽しんでから、また追加でね、ハッピーホームのもやってみたいなと思ってますので、そのお話をね、また購入してからね、おいおいお話ししていきたいと思います。もうね、集まれ動物の森なんですけれどもね、新要素が盛りだくさんで、本当に本当に遊ぶ時間が足りないという感じでね、いろいろやっているので、次回以降もね、新要素で私がどんな楽しみ方をしているか、お話ししていきたいと思います。さてさて、今回お話しするテーマなんですけれどもね、前回ね、ちょっと終わりの方で予告した通り、引き続いてね、イメージとのギャップについてなんですよ。動物の森にはね、いろいろな動物のキャラクターが登場しますがね、それぞれの動物にはなんとなくイメージがありましてね、前回お話ししたように、例えば羊だったらのんびりしてそうだなとか、狐はずる賢いなっていうね、イメージ持ってしまいますよね、ということでね、前回はね、どうしてこういうイメージ持ってしまうのか、なんていうね、お話ししたんですけれどもね、抱いてしまったこのイメージというのにね、惑わされないようにするにはどうしたらいいのかなっていう、そんなね、疑問が湧いてきましたので、これをね、林真嗣先生にお話ね、聞いてみました。今回はね、前回はね、どうしてこういうイメージを抱いてしまうかとお話ししたのでね、ちらっとね、前回聞いてない方のためにお話しすると、例えば過去のね、経験からだったりとか、他の人からね、得た情報から、自分でね、見たこととか聞いたことではなくても、例えば親とかね、身近な人がね、こういうふうに言ってたから、きっとあの人はこうなんだろうな、なんていうふうにね、イメージをね、つけてしまうことが多いというお話だったんですよね。で、今回はね、その自分が抱いてしまった、相手のイメージに惑わされないようにするにはどうしたらいいのかなということをね、後半にお話しさせていただきます。前回のね、続きになるんですけれども、前回の放送を聞いていない方でも、例えばなんかイメージ持っちゃってるなっていうところがあってね、それに惑わされないようにするにはどうしたらいいかというところ、きっと役に立つと思いますので、ぜひですね、前回聞きそびれちゃった方も、今回の放送の後半聞いてみてくださいね。